夕ガチャマエストロ。第2水曜日は高崎商科大学出前講座、これが群馬の底力と題して、高崎商科大学特任教授の熊倉博康先生にお話をしていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
さて、先月は、はい、上毛三山、赤城春名、妙義のそれぞれの神社には石にまつわる力があるというお話でした。はい、で、今月はそれを延長して群馬の底力となっている神社のお話ということなんですよね。
はい、まあ、お社の力とでも言いましょうかね。はい、で、群馬には600以上多分神社があると思われるんですけどね、まあ、群馬の底力がテーマですから、まあ、古くから群馬にある群馬固有の神社を紹介していきたいと思います。
群馬固有っていうとどういうことですか？
群馬にしかない神社、あるいは群馬に本社がある神社なんですよ。
はい、
でいささかね、まあ、乱暴な言い方なんですけどね、神社にも本社とか支社、
はい、
まあ、子会社とかね、フランチャイズがあるんですよ。
会社みたいな感じですけれども、はいはい、神社にも本社、支社、子会社、はい、フランチャイズ、本当ですか、はい、これ
例えば八幡様とかお稲荷さん、まあ、東照宮ってありますよね。
はい、
そういうのはいずれもね、ご本社群馬じゃないんですよ。まあ、お稲荷さんは京都の伏見大社でしょ。で、東照宮は日光ですよね。はい、祇園さんも京都の八坂神社ですし、八幡様も大分の宇佐八幡宮が本社なんですよ。まあ、それに対してね、群馬が明らかに本社なのは、まあ、先月お話しした赤城神社、まあ、伊香保神社、春名神社ですね。まあ、妙義の2つの神社もそうですよね。
はい、
その時三宮伊香保神社って言ったの覚えてらっしゃいます？
はい、あの、はい、春名にまつわる主な神社に、うん、春名神社と、うん、あとは吉岡町の三宮伊香保神社があるっていうお話でしたよね。はいはいはい、これ三宮があるっていうことはですよ、一宮二宮もあるっていうことになりますよね。
で、今日はね、まあ、そこがポイントでしたね。
はい、
まあ、古くから有力な神社は一宮とか二宮って呼ばれてきたんですね。
はい、まあ、一宮っていうと、はい、あの上信電鉄の駅に上州一宮があって、はい、神社はあの抜き先神社ですか？
そうですね、その通りですね。で、二宮っても聞いたことあるでしょう。赤城神社のことです。
なるほど、
二宮町でしょ。
はい、そうですね。
で、一宮の制度っていうのは、まあ、平安時代の後半にできたと考えられてるんですけどね、群馬ではなんと九宮まであるんですよ。
そんなにあるんですか？
はい、まあ、一宮が抜き先神社ね、
はい、
赤城神社、伊香保神社、川宿根神社、若伊香保神社、春名神社、おはふり神社、でしどり神社、ほいづく、ほいかず神社、この3あるんですよ。そのうちね、最後の8と9のですね、しどり神社とほいかず神社は、まあ、群馬固有ではないんですけれども、あとの、まあ、7つの神社はですね、まあ、群馬固有、あるいは群馬が本社なんですね。
はい、
つまりね、一宮の抜き先神社でしょ、二宮赤城神社で、三宮の伊香保神社、五宮の若伊香保神社、六宮の春名神社、これ全部伊香保春名ですよね。
はい、
そしてそれに四宮の川宿根神社と七宮の おはふり、
はい、
今お堀様って言いますけど、おはふり神社、まあ、これいわば群馬の底力となるような神社ですね。
はい、
で、赤城神社とか伊香保春名神社はお話ししましたので ね、
そうですね、
今回はね、川宿根神社と行きたいんですけどね。川宿根神社の川ってどんな字書くと思います？
はい、川だから、はい、あの三本川の川か、はい、それか山水の川かっていうふうに思ったんですけど、
はいはい、まあ、あのまさに意味はそうなんですけれども、はい、鎧兜の兜、あるいは鎧っていう、甲津平の甲って字がありますね。あれに波と書いて音で河波って言うんですよ。
へ
え。で、岩が岩になってるに、
はい、
川が川になるんですね。
なるほど。
だから読みの通り、まさに川を祀った神社ですよね。で、東吾妻町から渋川市にかけてですね、4つあるんですよ。
はい、
で、吾妻川の右岸から、それが利根川にこう合流していく、まあ、その周期にね、地域に集中してるんですけれども、この合流域、まあ、川とともにね、まあ、常にある災害に直面してきてますね。
噴火ですかね。
そうですね、浅間にしても春名にしても、噴火をすると流れ出した溶岩とか膨大な土石流って全部吾妻川に流れるんですね。 で一回それが天然のダムができます、それが一挙に流れ出した時にですね大変な災害をもたらすんですね、まあ、実際ねその川宿根神社の一つはですね天明3年、まあ、1783年の有名な浅間の大噴火の際にね完全に埋まってしまったんですよ。それ発掘調査で出てきてます、はい、まあ、それほどまでにとってね群馬にとって火山と川っていうのは、まあ、底力であるとともに、まあ、恐ろしい災いのもとだったんですね、
はい、
でそのことを象徴してます。そう実は三宮から六宮まで全部川と噴火に関わる神社ってことですよね。じゃあ残った七宮のおはふり神社、おはふりってどんな字書くと思います？
おはふり、はい、なんだろう、終わるって終了の終っていう字に、うん、はい、終わってほしいものというと降り、振動の振とか雨が降るとかかな。
それ面白いなあの実際の漢字はですね、はい、小さいという字にお祝いのお祝いを書くんです。
あ、それでおはふりって読むんですか、
はい、小さいっていうのはもともとおって言うんですね。
あ、はい、
大きいのがおに対して小さいのがお、
ええ、
で祝うという字はですね大和言葉ではふりとかはふると言ってこれ神様を祀ること、それを祝うという字で表すんですよ。だ祝うということとはふるということは実は同じ言葉なんですね、
はい、
そうするとおはふりっていうのは、まあ、小さな祭りとかあるいは小さな神の祭りっていうことになります。現在はみんなお堀様お堀様って呼ばれてましてね、これ高崎の片岡にあって、まあ、烏川の右岸の神社ですけれども、まあ、もう今みんなお堀様お羽織様と言わないですね、お堀様って言いますね、
は
い、
でも小さな神の祭りっていうと、はい、じゃあどんな神様を祀っていたんですか、
はいはい、ご祭神神様はですね少な彦那の神っていう名前、ね、
はい、
少な彦那って少なって小さいって言ってね、まあ、神話の中でもね親指ほどもあるかないかっていう本当に小さな小さな神様な、
神様がいるんですね、
うん、はい、でもねその神様は海の彼方からやってきて、
はい、
大物主の神という神様と一緒に日本の国の国づくりを進めたねその中心的な神様なんですよ、まあ、大物主と少な彦な大きいと小さいなんですけどね、まあ、一緒に国づくりを進めた中でとても力がある、
はい、
ただそれは小さい神様ですから腕力というよりも知力ですね、はい、それでね一緒に国づくりを始めた神様の大物主の神様っていうのは奈良盆地の中の一番南東の隅にですね、
はい、
大宮神社っていう神社があるんですけど、
はい、
そこがご本社です。でその場所って日本の国の初期の大和政権大和王権の始まった場所なんですよ、
はい、
最初の巨大古墳も全部その周りに作られていきます。つまり本当に日本の国づくりが始まった地域なんですね。その大宮神社って不思議なことにですね御本殿ないんです。三輪山という山自体が御神体なんですよ、
は
い、で三輪山ってそんなに高い山じゃないんですけど、
はい、
とっても綺麗な三角形の山してます。そういう山をね日本では神ナビって言うんです。
神ナビ、
まさに神様の降り来られるような山なんですね。
うん、
それ考えますとね今のお堀様、
はい、
お羽織神社の近くに本当に同じような山があるんですよ。
そうなんですか、
うん、お坂山と呼ばれています。そう考えるとねお羽振神社お堀様は初期の大和王権の東北展開と、
はい、
もしかしたら深く関わってるかもしれない。そんな大切な神社なんですよ。
まあ、この頃群馬先進的な地域だったなんていうふうにも言われますけれども、はいはい、一つの神社に関連してこんなこともわかるんですね、
はい、可能性ですけどね、
はい、
じゃあ最後に一宮の軒先神社のことをね、
はい、
ちょっとお話ししましょうね。まあ、群馬第一の神社のお話ですね。なぜ一宮なのか第一の神社なのか、まあ、いろんなね、まあ、伝説あるんですけれども、もう平安時代の前半からずっと政府の記録を見ていても常に軒先様が第一の神社なんです。でさっき少な彦那ってお 神様の話しましたけど、
はい、
この御祭神はね普通主の神と姫狼って言いますけど普通主の神という神様がどうも重要なんですね。でね、普通主の神ってある年齢以上の人はある程度知ってらっしゃるかもしれないけれども、はい、神話の中でね大国主の御事が天皇家のご先祖様にこの国を譲った時に中心になった神話の中で活躍する神様なんです。まあ、天皇家のこう先走りのような形をする神様なんですけどね、
はい、
でそのとても不思議なことにね 普通主の神って千葉県下総の国の一宮香取神宮の御祭神でもあるんです
よ。そうなんですね、
はい、でこっちは抜き先様、向こうは香取様っていうから、神社の名前は違うんですけど、はい、同じなんですね。さらにね、これどうも普通って言って普通主の神って、剣が神格化されてんじゃないかという説が有力なんですけど、茨城県の日立一宮、これ鹿島神宮ですけどね、ここも御祭神の名前は違うんですけどね、ご神宝は普通の御霊って言って、
はい、
まさに剣だし、普通という言葉がつながるんですよ。
はあ、
これまだよくわからないんですけれども、東国で最も有力な神様って抜き先様と香取様と鹿島様なんですよ、
はい、
これがみんな3つ普通っていう言葉でつながっている、はい、これ何かありそうだなと思いますね。
まあゆかりは古しって言いますからね、
まさに古しですね。
その歴史の中にいろいろ秘密が隠れてるかもしれない、はい、ということですね、
はい、でその一宮がですね、まさにゆかりは古しでですね、古代以来のとても貴重なご神事を伝えてるんですよ、
はい、
例えば12年ごとに遷宮といってお社を変えるんですね、はい、
あ伊勢神宮にもありますよね。
伊勢神宮は20年に一遍なんですけどね、伊勢神宮と並んできちんと遷宮を行ってきた数少ない神社です。それから鹿浦といってね、
はい、
おじかの肩甲骨を使ってこう占いをするんですけど、これ太間にとも言うんですけどね、これ日本神話の中で天地創造の神話に関係するものでね、さらにまもなく天皇新しくお変わりになられるわけですけれども、天皇即位に伴うね亀の甲羅での占いとねつながってる可能性あるんですよ。不思議でしょう、
はい
ね、まあ、そういうことが神事が行われてきたというのは、神職の方とか氏子の方々がずっと努力によって伝えてきたからなんですね、
はい、じゃあそういう方々の努力も含めてそれこそ底力という感じですよね、
はい、その通りですね。
さあそれでは次回はどんなお話になりますでしょうか、は
いはい、まあ、お寺の次、あ、 お社の次ですからお寺ですね、
はいはい、
ただここのお寺って話が難しいので、まあ、東国の仏教のエポックが群馬にどう関わっていたかということを、はい、かいつまんで話したいと思っています。
はい、楽しみにしております。夕ガチャマエストロ、今回は高崎商科大学出前講座、これが群馬の底力をお送りしました。